皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様こんにちは。日曜日が来たらね、もうすぐに月曜日の朝、そしてね、また今日から1週間が始まると思いながら1日始めて、日々に追われて仕事に終えて帰る、そして寝ると気がついたらまたラジオ収録という感じでね。ジョスさん早いですね、1週間
早いですねこんにちは、よろしくお願いします。
あっという間ですね、1週間も1日も ね
本当にもう、ね、早すぎる
ね今月の放送 もうあとこれ今日今回と2回だけでもう11月ですからね。次は、
はい、
本当にね、まあ、あの台風が多かったですけれども、台風来た後はやっぱりちょっと温度がガクッと下がりますよね。
ね、はい、だいぶ涼しくなりましたですけど ね、
はい、1年を太陽の動きに合わせて24の季節に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、この時期は霜降という時期なんですが、うん、霜が降りると書いてね、霜降と読みます。霜降してうちにみたいな感じですね、はい、その字の通りね、もうあの寒さを感じますけれども、霜と言われるとね、
うん、
夜の間に梅雨が凍って、霜となり地面に降り始める頃という意味だそうですけれどもね。実際にも東北地方とか本州の山間部では朝方も霜がね降るところもあるでしょうけど、あまりにも最近霜がね、
うん、
昔はほら霜柱が土のとこ立っててですね、こうあの、はい、運動場とか走るとそんな感じがシャリシャリという感じがありましたけど
ねえ、
まあ、ちょっと暖かくなってきてるのかな、空気がまあ涼しさっていうからね、もう寒さっていう風に変わってきますけれどもね、
はい、
昼と夜の寒暖差が本当に、ある山の方では楓とかツタとかね、もみじたとかがもう美しく赤く染まっておりますけれども、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候、今の時期は霜初めて降る、まあ、そのままですねという時期ですけれども、暦にさらされたこうあの梅雨がねもう霜となって、うん、それで地面に降り始める頃ですという意味なんですが、まあ、あの霜といえば農作物の大敵です ね雪の結晶、はい、6つの浜と花と呼ばれるに対して、霜は3つの花と言われているそうです ね、はい、まあ、そんなこんなでね、ちょっとずつもう本当に冬にね、
ね、
冬の気配を感じますけれどもね。
ところでミサップ、あの日本一周して帰ってきたんじゃないですか。
あ、本当やわ、そうそうそう昨日ですね昨日です、
はい、またあのゆっくり聞かせてくださいね
そうですね、もうね、あの楽しい、いつもクルーズね、お船乗せていただいてね、仕事させていただくなんて本当幸せなことですよね、はい、今、はい、そんなこんなで、最近こうあのどうですかジョスさん、何かあの面白いことありましたか。
まあ、面白いことと言いますか、まあ、今年はですね、まあ、著名人の方がね、結構亡くなりになられて、
うん、
まあ、私のやはり尊敬する稲盛和夫さんという素晴らしい経営者の方がですね、お亡くなりになりましたけど、また改めてね、いろんな本読んで、稲盛さんの本読んでたらね、稲盛さんのやっぱり哲学ってやっぱりすごい共感するところがありまして、その中にね出てくるのがね、まさか稲盛さんがって言うたらちょっと語弊あるかもしれませんけども、哲学の中でね、前世とかね、
はい、
今世とか、まあ、その 来世というかね、はい、ことも語られてましてね。
あ、そうですか。
私がいろいろ本読む中で佐藤光郎さんのね、神様のおしゃべりとか、はい、悪魔のおしゃべりとか、まあ、そういう本の中にも出てくることが、稲盛さんもですね、
うん、
少し同じようなことを、
あ、なるほど、
語られてるのを改めて本読んでね、
あ、そうですか。
びっくりとか感動してるんですけどね。ミサッパどうですか、その前世とか今世とかいうお話は。
そうですね、前もちょっとお話ししたと思うんですけど、うん、6歳ぐらいの時かな、ピアノを練習しててね、
はい、
平音記号は読めなかったんですよ、平音記号が。で、どうしてあなたはこんなに平音記号読めないのって母によく怒られてたんですけどね、これな、まずいなと思ったんですよ、小さいなりに、
はい、
これ私なんでこんな読まれへんようになったんやろうと思って、で、おかしいな、これちょっと真面目に勉強しようと思ってすごく勉強して読めるようになったんですね。で、その時にね、後からあれ、なんで私その風に思ったんだろうと、な、私なんで読めなくなったんやろって思ったんやろと思ったんですよ。ってことは私多分前世で音楽やってたやろなって、そういう風に小さい時に思ったんですよ、
うんうんうん、
だって20年とか15年とかそんなぐらいでピアノがなのカンパネラが弾けたりとか、そういう風なことっておかしいなって思ったんですね、
はいはいはい、
だからやっぱりそういうのは感じますね、音楽やってたんだろうなとか。
今日はその話を。
そうですね、面白いですね、はい、やってみましょう、うん、はい、ラフォーシンクス、この後は腸の専門家ユースマインドさんの健康アドバイスコーナー、そしてその後は、私おすすめの楽曲の後、番組後半でね、そのお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日はですね、今月に入りましてね、あの食べ方といいますかね、あの食事で、まあ、食べ方によってね、健康をどう左右するかいうお話を、3週ほどさせていただきましたけども、
はい、
今日はですね、やっぱり私はあの腸の話をですね、
はい、
お話したいと思うんですね、
はい、
まあ、これから、まあ、冬寒くなってきますとね、まあ、コロナもさることながら風邪とかね、
はい、あ、そうですね、
いろんな影響、うん、皆さん体、に影響を与えることがですね出てくると思うんですけど、やっぱり免疫力がね、
はい、
あのいろんな菌が入ろうが、ね、いろんなことがあろうがですね、
はい、
免疫力アップするのはやっぱり腸がですね、やっぱり免疫力 70% 以上占めていると言われてますんでね、
ですね、
で、先だってね、あの結局腸が9割というね、
はい、
川本徹先生が書かれたですね、名医の先生が書かれたね、腸の本を改めてまた読んだんですけどね、はい、その先生曰く、腸活なくして長生きなしと書いてあるんですね。
あ、そうですか、ね、すごいね、
まあ、本当にね、うん、改めて私はまあ腸の話いろいろさせていただいてますけどね、大切だななんて思ったりしましてね、うんうん、で、まあ、腸内フローラって聞かれたことあるんですけど、腸の中をね、
はい、
きれいにすることによってね、免疫力アップすることができるんですけども、今日はですね、
はい、
善玉菌を増やすね、
はい、
改めて食品をお話したいと思うんですけども、
はい、
もう皆さんね、善玉菌を増やすのも最近もいろいろ言われてますけど、やっぱり発酵食品なんです。
あ、やっぱり、ね、
なんと言いましてもね、うん、ヨーグルト、キムチ、納豆などね、
うん、
それから味噌汁ね、
うん、
これみさっぱは味噌ね、自分で作って発酵食品作ってるから、うん、はい、もうよく分かってると思うんですけども、うん、それからね、もう一つ善玉菌増やす食品としてね、オリゴ糖を含む食品と、
ああ、
いうこと、はい、これも以前から再三申し上げておりますけども、まあ、どういった食材とか食品があるかと言いますと、蜂蜜、うん、
蜂蜜、
バナナ、
うん、
ごぼう、
うん、あ、ごぼうも、
玉ねぎ、
うん、
甘酒、最近甘酒流行ってますけどね、
ですね、うん、
まあ、そういったオリゴ糖を含む食品、それから初めに言いました発酵食品をできるだけですね、
はい、
食事の時に取っていただいて、善玉菌を増やしてですね、
うん、
免疫力をアップしていただきますと、
はい、
これから寒い冬に向かっていきますけども、
はい、
風邪とかね、ひかない体になっていきますんで、皆さん、うん、善玉菌を増やして健康になりましょう。
はい、今からね、やっぱり免疫を増やすっていうのは大切です ね、分からへんもんね、どうしたらいいかね、はい、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌、旗乳酸菌、お 呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならほれお肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはアストルピアサラのミケランヘロセステンタなんですが、これミケランジェロ70って書いてあるんですけれども、これはミケランジェロじゃなくてアストルピアサラがですね演奏活動していた1970年代ですねに、69年ぐらいから演奏していたミケランジェロというライブハウスがまた70年にオープンするということで、書かれた曲だそうですね。これもね昔よくね演奏した曲だったので、まあ、最近ちょっと単語してるんですけれどもお気に入りの一曲ですね。ミケランジェロでした。さて、今日さっきジョスさんが言ったね、
はい、
あの前世とあると思うっていう風なお話から稲森さんのね
そうですね、
流れで
稲森和夫さんというもう素晴らしいね、はい、経営者の方で、まあ、日本のみならず中国でもね、はい、すごく稲森さんの名前というか有名で稲森さんの勉強会に中国人の経営者の方がもう何百人と集まる会を、はい、あの中国でやられてたっていうのを見ましたですけども、その稲森さんが言われて先ほどあの前世とかね、
はい
哲学の中にねやっぱり宇宙というのが出てくるんですよ。でこれはですね松下幸之助さんもそういうことを言われて、はい、やっぱり極めた方っていうのはね、
うん、
なんとなくそういう話っていうのがねあのよく出てくるなって改めて
あそうですか
あの感じましてね宇宙の話とか、まあ、前世、はい、それから、まあ、今今世って言われてますね今、うん、修行の場だという、
うんうん
この修行の場をまあ乗り越えないと来世でまた同じことを繰り返すっていう話も
そうです、ね、
あの稲森さんの本の中で実は出てくるんですよね、
うん、
ですから私もねまさかね稲森さんがそういうことっていうとあれなんですけど経営の話でずっとあのいろんなこと本書かれてるのかなと思っていろんな本読んでたらですね、そういうあの前世とかね、
はい、
それからまあ宇宙、
うん
まあ、それからまあ本当にこう科学者でも素晴らしい実績持たれている方なんですけども、
はい、
科学的なことというよりも、うん、やはり非現実的な、ね、
あ
ことも十分あのすごい見識の広い、ね、
なるほど
方だなというふうに思ってます。ですからこの前世ってミサップどうなんですかね実際 ね、 あの
そうですね
思う人と思わない人変な言い方ですけど、
まあね
ね
うん、
あのいろんな考え方ありますからね。
そうですね、はいうん、まあまああの死んだことがないのでね、うん、ないのでっていうか何回かこう繰り返してるやろなとは思うんですけれども、まあ音楽をやっててねやっぱりそう思いますよね。その20年やそこらでこう楽器を習得っていうのはやっぱりちょっと難しいよなっていうふうにいつも私はちっちゃい時から思ってたんですよね。
あれなんて言うてんでしたっけ、まあ、ちょっとあの亡くなりかけてなんとか体験って言うてんじゃないですか。
あ臨死体験って言うんですか。
その話も実は稲森さんの哲学っていう本の中に出てくるんですよ。
あそうですか。
それは友達が実際ね、
うんうん、
あの心臓発作でしたですかね、
はい、
なんかなられてねあの運ばれた時に、うん、いろんなことを頭の中にね、
うん、
その運ばれたのも全部覚えてるし、
はい
その次に行こうという来世のお花畑のことも、はい、あの覚えてるという春らしいんですよ。
あなるほど。
お見舞いに行った時に、
はいはいはい、
あのその友達の方助かられた方なんですけどね、
へ
そういうなんていうんですかね友達がそういう経験をしたことも本に書かれてましたですけどね、うん、
なるほど、
うん、
この間ね、ハレルヤ陽介さんっていう方にちょっとお会いしたんですけどね、はい、まあ、久しぶりに、まあ、彼もね同じこと言ってましたね、あのサンズの川まで行ったんや言って、ほうほう、行ったんだけど、まあ、ちょっとその話聞きたかったんですけど、まあ、今度言うわ、言ってちょっと他に話せなかったことがあった
それで終わりましたけど、それは楽しみを置いたかったんです ね
だからやっぱり何かやっぱり非合理的なこと、この間の話じゃないけど、目に見えないものっていうのはどうしてもあのこう排除してしまうっていうか、
はいはいはい、
現実主義になりすぎてしまってて、そうじゃなくてやっぱりあの例えばその神様とかね、だったら多分道路にねあんなたくさん物をほかしたりとかしないと思うんですよね、もうちょっと誰も見てないからいいわとかっていうふうなこととかね、その人に対しての仕打ちだとかにしても、
はい、
やっぱりあのこう悪いなと思ってることあるじゃないですか、
はいはい、
何か、だからそういうことってこう神様見てるとか、神様っていうんじゃなくて、だから神様ってね、もしかしたらなんていうんかな、こう人間っていうのはもうどんどんどんどんこうあれするじゃないですか、こう欲っていうんかな、 これもっともっとっていうふうに樽を知らないじゃないですか、
はいはい、
だからそういう意味で神様っていうのを作ったんかなっていうふうに思ったぐらいなので、もしかしたら本当は見てるのかもしれないし ね、難しいですねその辺はね。稲森さんって言った私ももっと合理的な方かなっていうふうに思ってたんですけど、いや
実は本の読む限りではですね、
ま
あ、当然合理的な素晴らしい経営者であられるんですけども、考え方はね、すごくなんていうんですかね、シンプルで柔軟でね、心に響くというかね、やっぱり今一生懸命この仕事、
はい、
それから、まあ、心魂を、まあ、磨くというかね、
はい、
ことの大切さを本の中でいろいろと、書いていただいているの
を、
ね、読んですごく感動しましたですけどね。
ジョスさんなんかよく、ね、会社とかのミーティングで皆さんにお話しするときもそういう稲森さんの、
そうですね、会社の方針とかでちょっといろいろ引用させていただくんですけど ね
稲森さんのお話とか
ですから、稲森さんが亡くなれたその日か次の日かですかね、うちの、管理部長がねすぐ私言いに来ました稲森さんが亡くなられましたよみたいな、ね、
あ、そうですか。
まあ、私は先に知ってたんですけど、
ええ、
まあ、本当にね残念ですねということを話して、まあ、みんなもう私が稲森さんとか松坂昆之助の話ばっかりするんでね、私は大したことないんですけども、
そうです
か、まあ、すごくやっぱり勉強させていただいて、本当にその今日、来世とか、まあ、今世とか前世とかね、まあ、改めてなんか
確かにね、
いろんなことを感じることがありますね。
生きてるとしんどいこともいっぱいあるけれど、まあ、楽しいこともいっぱいあるんですけれども、そういうふうに勉強してるやろうなっていうふうにも思いますよね。そうなのかもしれない、確かにそう言われてみれば、
まあ、毎日勉強ということですね、
はい、素晴らしいですね、まあ、なかなかそういうふうに考えられないですかね。苦しい時ってどうしてももうなんか何かのせいにしてしまったりとか、
ね、それを今世でね、
はい、
残してしまうと、
はい、
ま、次に持っていくというような考え方ですね。
うちの母がよくそれ言ってましたね。多分ね、それは 大霊界やったかな、丹波哲郎さんの映画をね、
はあ、うわ懐かしいですねそれも
お家で見ててね、
はい、
ビデオで見て、で家族全員で見てね、それを、
はいはい、
でこう天国に行った後にね、こう悪いことした人とかもう一回修行しないかん人はあなたもう一回ですって言って傘持って降りていくんですよ。ずっと 傘でなんていうの、こう
なるほど、
チムチムチェリーみたいに、
はいはいはいはい、
メリーポピーズみたいにね、傘でずっと降りていく。でそれをいつも母がね見て、あなた、ま、もう一回また傘で降りてこないと いけないタチだわとかね。
なるほど、なんか面白そうな映画ですねそれも。もう見たことないんですけど、
本当あれもうちっちゃい時でしたね、大霊界やったかな、丹波哲郎さん。あの人ももう亡くなられる時にね、
うん、
大笑いしてやっと死ねるって言って亡くなったとかっていうふうな逸話も聞いたことあるんですけど、あの方は面白かったでしたよね。
ねえ、どうも好きな俳優さんですね
なんかやっぱりそういうのあるんでしょうね、きっと。だって外国に行ってもここ来たことあるよなとかっていうふうなことって、はい、なんかデジャブ、
はいはいはい、
そういうのもあるもん ねやっぱり何か、だからきっと何かもしかしたらそういうふうに引きつけられるものっていうのは前に何度か経験したことがあることを懐かしんでるのかもしれないなと思ったりもしますよ ね、
まあ、仕事が全てじゃないんですけども、稲森さんの話戻ります。やっぱりね仕事とか、 勉強を通じてやっぱりもう一生懸命、
そうですね、
もうそれはもうすごいシンプルな話なんですけどね。
そうですね。
それがまあ来世に、
はい、
残さないことだみたいなことを書かれてましたですけどね。
仏教もなんかもそう言いますもんね。まあほらこの間の寓話の話じゃないけど、
寓話とかね、
アリとキリギリスみたいに先にいいようにするために今我慢するとかっていうんじゃなくて、はいはい、もっと今を一生懸命生きるっていうか、そういうふうなことなのかもしれないですね。その先が楽するために今を我慢して何かするっていうんじゃなくて、なんか今を楽しめるその苦しいことも含めて楽しめる何かを毎日過ごす。例えばご飯の支度しててもね、楽しむっていうか、苦しいことも楽しむ、そのご飯の支度が苦しいんじゃなくて、例えばの話ね、だからそういうふうに何か楽しむっていうふうなことを何か見つけれるっていうか、そういう生き方ができればいいかなと思いますね。難しいね。稲森さん、私もちょっと読んでみようかな。読んだことないんです、稲森さんの。
まあ、本当に人生、私もまだ60ですけども、こう全うされた方のね、
はい、
やっぱりこう本とか考え方っていうのは最近、
ね、
もうすごく感銘を受けますね。今年はもう本当にすごい立派なことがたくさん亡くなられたんで、なんかすごい、まあ、なんていうんですかね、1年ですよね、今年もね。
そうですね。
まあ
10億里やからね、ずっと生きてられへんから、
毎日も頑張ってもう勉強します。
まあまあ頑張るっていうか、その苦しみも楽しみも楽しめるっていうか、そういうふうな人生が送れたらいいですよね。
ね、
はい。まあ難しいですけれども、いろんな本読んで、あと知識つけて、
そうですね、
はい、樽を知るっていうふうなことも含めてね、はいはい、それでゴミがなくなったらいいね。なんで急にそれやねみたいな。もう歩いたらね、ゴミがいっぱい落ちてるからね。
それ環境問題もね、
本当嫌やわ。もう
本当ね、いろんな
ね、言ってらっしゃるんですね。それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。それでは来週もこの時間に、お相手は岡本美里、
ジョソでした。
来週もこの時間に、
Love for All Things!